皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月23日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、政治はすぐやるかという話です。すぐやるかというのはですね、ちょっと年配の方覚えておられますでしょうか。昔確か千葉県の松戸市ですね、市民がなんかすぐやってほしいという話があると、それは直ちにやるという課を作ったんですね。まあそれですぐやるかということで、まあ賛否両論、まああったらしいですけども、やっぱなんかその役所に何か要望してそれがすぐ通るというのは、まあすごく気持ちのいいことですね、要望する方もね。でやっぱりこう縦割りの組織をですね、動かすというのはすごく大変な仕事で、まあですからこういろんな部署にまたがった仕事をですねさせるなんてことは、まあ大変な苦労があるわけですね。まあそれをすぐやるということで、まあやればですね、これは皆さん喜びますわね。で今ですね、こうなんか政治に対する人々の支持がうんと下がってるのは皆さん見てて分かると思いますね。まあ自業自得だと私は思ってるんですね。古臭い政治いつまでもやってるから、しかも野党も似たようなもんでしょね、偽装野党みたいなものあるしね。だから与野党ともに、まあ、政治がこの支持を失ってきてるというのは、まあ自業自得でその通りなんだと思うんですよ。でじゃあ今人々は政治に何を期待してるかっていうと、私はすぐやるかなんじゃないかなと思うんですね。っていうのは、熊谷知事いらっしゃいますよね、千葉県のね。あの方と前に対談したこともあるんですけども、ものすごくネットをよく使っていて、で市民のまあこう小さな訴えと申しますか、気づきがあると、それをネットで直ちにそれを見つけて、で役所に指示して対処させると、前の千葉市長の時にそれやっておられましたよね。で今千葉県知事になって、で熊谷さんのとの対談の、まあ、映像を駆使したですね、四街道の新人の38歳の方ですか、まあ、現職の自民党維新の会推薦の候補に3倍近い差をつけて当選してましたよね。なんか私はあそこにですね、一つの、まあ、新しい政治の流れがあるような気がするんですね。政治ってですね、なんか我々こうなんとなくイメージするとですね、明治の何もないところから新しい日本を作ったとか、まあ、戦後の復興期からなんか日本を作ったみたいに、無から有を作る、まあこれが政治家という感覚で結構もの見てることが多い気がするんですね。まあ海外もそうですよね。まあアメリカのワシントンもそうですしね。まあエリザベス女王というよりもビクトリア女王ですね、イギリスのね。何もない時代にこうなんか無から有で大きなものを作っていくのが政治のダイナミズムだと。まあ、それは政治家だけじゃなく役人から、王家から全部こう巻き込む世界で、もちろん企業もね。そのなんか一つの大きな渦を作って無から有を作る、これが政治だというイメージが非常に強くあるんですけども、よく考えるともう今その時代はしばらく終わりの可能性があるんですね。っていうのは、ストックも人も出揃っちゃったんですよ。まず第一にストックということで言ったらですね、家は大体あるでしょ。今その何て言いますか、野宿してる人っていうのは大都会の一部以外にはまずいませんですよね。それからその食事についてもですね、まあちゃんとその支援をさえすれば大体行き届くわけですよ。要するに支援したくても配る食料がなくて困るっていうことは、これなくてですね、どっかに食料あるわけですね。でこれ持ってくればですね、もう支援は大体みんな行き届く状況で、あとは分配のシステムだけの問題ですよね。だから食料も一応足りちゃいるでしょ、日本国内だとね。で言えば足りてるでしょ。でもちろん着るものも足りてますよね。それから人口はですね、国内は減り始めてるでしょ。特に地域はかなり急速に減ってるところがありますよね。高齢化進んでるところはね。そうするとまあなんとなくその人口が横ばいないし、横ばいというところから減ってるっていうところの地方の生活をイメージすると、 今あるストックって全部見えてんですよね。どこにどんな家があって、どこにどういう道があって、どこにそのトンネルがあって、で、まあ、公共の建造物ってないとないと何があって、でそれは誰が運営してという具体的な名前も大体こう見えていて、で役場もですね、まあ議員は何人いて、で職員は何人いると、でどういう有力者がいるというのも大体見えてるわけですよ。であとは学校がそうですね、学校とか保育園とか病院とか、どこに何があって、で誰が大体いてやっているっていうのも大体見えてますよね。で当面ですね、まあこれはあまり変わらないもんだろうという夢でみんな見てるわけですね。なんか10年経ったらすっかり変わるっていうのもなんとなくイメージしにくいっていうのは、その昭和が終わってから今日まで、まあ、特に平成の30年間っていうのは、まあ綺麗な建物なんかできましたけども、人口どんどん減ってったところが多かったですよね。したがってふと気がつくとですね、まあなんて言いますか、社会はですね、こう縮小の中に入ってるわけですね。縮小に向かっていったわけですよね。そうするとやっぱりそれは新しいものができるんじゃなくて、やっぱ消えていくものの方が目立ちますわね、縮小ですから。そうすると今こう、今のこのまあ縮小均衡の中で人口が縮小し、まあ、特に人口で見たら一番簡単ですかね、人口が縮小していく中の縮小均衡で暮らしている人にとってみるとですね、やっぱり今あるストックをどう活用するかってことだと思うんですね。でそれはあの役所だとか、役所の職員もある種ストックなんですね。だってもう試験とかやってこう採用するとですね、あと何十年間雇い続けるわけでしょ。役人ってなかなかクビできませんからね。でそれは飛ぶ金がかかるわけですよ。でもその金かけて、でそこにいるわけですよ。ですごい人なんかまずいませんけどね、しょうがないでしょ。役場縁故で入る人が多いしね、な役人がですね、そんなすごい人がいるようなんてことは今明治じゃないんだし、ありえないですよね。まあなんかしょうもないのは、朝からこう仕事したふりして並んでるわけですよ。しょうがないでしょそれ。であとはそのまあ病院なんかもですね、まあなかなかですね、僻地とまで言いませんけど、地方だと医療従事者の人もあまり来てくれないわけですよ。学校もそうでしょ。そうするとですね、今いる人たちで回すしかないですね。そうするとなんかこう生活者の目線から見るとですね、こう人っていうものもストックと考えると、このストックをいかに活用するか以外のことはあまり見えてこないですよね。人をどう動かしてくれるか、から施設をどう利用させてくれるか以外のことはあまり見えてこないですよね。しかもこのそういうまあ人や施設の活用に一番興味があるというか、一番切実にニーズがあるのはおそらく子育て世代なんですよね。子育て世代が多分一番ニーズがあって、でそれはだから年代から言うとですね、まあ、20代の後半ぐらいから30代ぐらいまでが一番多いんじゃないかと思うんですね。この世代っていうのは、まあネットは駆使しますよね。スマホなんか、パソコンはもちろんスマホも駆使する世代になりますから、デジタルの感覚はかなり大きいし、それからある意味言うと平和な時代ですよね。飛んだり跳ねたりするような時代でもないから、しかも割とこう縦割りの中で皆さん暮らしてきたから、この秩序の中で自分たちのできることを一生懸命頑張るという、そこがすごくまあ熱心な人多いですよね。新しい秩序をどう作って、その中でどう活躍の場を広げるっていうよりも、現実的には与えられた秩序の中でどううまく立ち回って自分の福祉をあの向上させるかっていうことに熱心な人の方が多いですよね、見てるとね。そうするとそれ取りも直さずですね、今のこのストックの体系をどうするか、すなわち建物だとか人だとか、こういうものをどう入れ替えるかという問題ではなくて、あるいは新しいなんかその哲学をどう入れるかっていう問題以上にですね、その今ある人とそれから設備をどう上手に生かしてくれるのかっていうところに行き着くわけですよね。それさえやってくれればあとあんまり期待しませんよというところが多いし、まあなんて言いますか、生活者特に子育て世代もまあ自分のことだけで精一杯っていう人がおそらく多いと思うんですね。そうするとやっぱり今人々が求める政治っていうのはすぐやるかっていうところなんじゃないですかね。今自分が抱えている問題をどれだけ速やかに解決してくれるのかと。 そこに尽きるんじゃないんでしょうかね。だからそれっていうのはですね、まあストックの活用でありますから、本来はデジタルが一番よく合うんですよ。そのまさにですね、デジタライゼーションが一番合うところが本来の政治のすぐやるかなんですね。まあいろんな役所でも病院でも学校でも機能がありますよね。こういうものを個々人のニーズにどうやってこう再配分するのかというような感じですよね。タクシーのそのディスパッチャーじゃないけども、ちょっとあなたこっち行ってくれる、あなたあっち行ってくれるってですね、まあ人も動かしながらですね、でこうなんかそれぞれのニーズをですね解決していく、おそらくそれが一番その効果的で、まあみんなが求めてることなんだと思うんですね。しかしそういうこのまあデジタル化ってのはそもそも役所にはまあ全然合わないことで、まあそんな気分で皆さん仕事をしてませんから、そうするとそこが政治の出番だと思うんですよね。政治の出番っていうのは、まあやっぱりそのいかに効果的効率的に役所を動かして、それで国民の目の前の要求にすぐ応えるか、ここに尽きるんじゃないかと思うんですね。ところがですね、やっぱりその清和会内閣見れば分かる通り、そういう大義名分でやってくる政治家はまず自分の懐を肥やそうとするわけですよ。ここが全てのですね、間違いの入り口なんですよね。結局政治ってですね、政治家自身が自分の私利私欲を最初に持ってきたら全ては崩壊しますよね。だからもう清和会なんて元は岸内閣ですから、もう私利私欲以外何もでもないじゃないですか、それ。だからそういうのを最初にやってくるともう全然ダメですよね。だからもうそんな、なんて言います、変な新自由主義者、新法治主義者がね、集まったような清和会だとか、それが流れていったその、なんですよ、維新の会だとかね、まあ、全然ダメなわけですよ、そんなところはね。いろんなこと言ったって、所詮自分の金の話になっちゃうわけですから、そうするとやっぱりそこはですね、金と無縁なですね、まあやっぱり新しいタイプの政治家ですよね。それは政治家というよりもですね、なんていうかな、自分たちの、まあ町をどうしようかという、ものすごく簡単なですね、質問っていうのかな、すごく当たり前なですね、ことを当たり前にできる人が求められてるわけですよね。それっていうのは、なんていうのかな、やっぱりその、生活者の目線っていうんでしょうかね。当たり前のことは当たり前に求めるっていうのは、まさに生活者の目線ですよね。これがすごく大事なことなんですよね。生活者としてやっぱり自分で生きてるから、その生活者の感覚としてなんかこれお願いしたいと、でやりたいということですよね。だからそういう意味でなんか職業政治家というよりも生活者の延長の発想と行動を生かした人の方がむしろみんな分かりやすいですよね。だからこうなんか世襲の政治家で親やじいさんにやってるね、その腐敗しきった政治のやり方をですね上手に真似してやってる人よりもごく普通の市民が、見よう見まねで、すぐやるかというところの奮闘努力をする様子が国民有権者に分かって、その支持が集まって政治をやるっていうことの方がおそらく早道なんじゃないかと思うんですよ。で今から30年前までだとやはり役所ってもっと予算があって国もいろんな政策があったから、そんなすぐやるかっていう話はごくごくまあ端っこの方に教えられていて、もっとなんか大金が動く世界の中に役所もあったと思うんですが、もう今大金が動くのはほとんどもうないわね。利権まみれで、それもなんか腐敗した利権になっちゃってみんなから飽きられて捨てられようとしてますよね。リニアなんかその典型ですよね。戦艦ヤマトみたいだとよく言われますよね。でそうなってくると、実は今まで全くそのまあ日陰の存在だったようなね、ごく普通の人が今ある設備や人を、役所ね、公的部門にある設備や人をいかにまあ上手に動かしながら一人一人の市民のニーズを達成するか、ここに行き着いてくるんじゃないかと思うんですね。法律なんかもですね、国防だなんだっていや必ず全部利権屋が出てくるわけですよ。要するに国民にはわからないことみたいなことを言いながら全部自分たちの利権を触ってるわけですよ。 経済安保なんて言いながら、あれなんで全部あまりの利権じゃないですかね、あれ。全く不届き千番の話でありまして、そういうことはこの平成の30年間、それから令和ももう今年3年ですか、よくみんな分かったわけですよ。あんだ全部嘘っぱちじゃないかと、分かったわけですね。そうなってくると、やっぱりこれから先の政治というのは、やっぱり政治の素人がすぐやるかでやると。で、まあ物の分かった人たち、役所とか公的部門って壺がありますから、この壺を上手につくと痺れるように、この役所は痺れちゃって、それでこう動くわけですよね。壺を押さないとですね、全然動かないけど、壺を押すとね、キュンとこの足や全身がピクッと動くでしょう。壺ってあるんですよ、組織って必ずね。で、この壺を分かる人が、まあ、支援をすると、まあ、ここに行き着くかなって感じがするんですよね。なんか大きな話をして何とかの政策だとかなんか言うんですけども、結局それって新たな利権なんだよね。デジタル庁だって新たな利権でしょ、あれね。え、だから誰も信用なんかしやしませんわ。マイナンバーだってさ、後ろの方で金ね、抜くやつが全部身構えてて、その話がどんどん出てくるわけだから、そんなもん誰も信用しませんわね。だからもしなんかそういう大きなものができるとすればですよ、腐敗と無縁ななんか政治体制が出来上がってからでね、それはやっぱりその準備をもしするとすれば、まあ政治の素人が出てってすぐやる顔をやると。でね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ利権の言うやつがいたら、その選挙で落っことしちゃうというのがですね、まあ日本の政治の一番現実的な立て直し方なんじゃないかと思うんですね。国会議員も同じじゃないかと思うんですよね。国会議員だっておそらく今の3分の1で十分ですよね、これ。この後、まあ今相場も崩れてきてるから、どうせこれ全面的なバブルの崩壊で、ウクライナでアメリカ敗戦だから、これ、要するにアフガン敗戦、ウクライナ敗戦で、もう中東はとっくの昔に敗戦しちゃってるから、まあこれ全部終わりですよね。トランプ帰ってきたら全部戻りますよね、これね、米軍ね。ドルも戻りますよね。だから極端なドル安と、それから米軍の撤退で、日本もだから、それこそすぐやるか以外のところは、政治は機能停止するんじゃないの。だからドルがもうね、大暴落する、米軍が帰ってくる、今までの日本の国策みたいなものは吹っ飛んじゃったと、明治の日本も吹っ飛んじゃったと言った時に、その瞬間何がいるかっていうと、やっぱ政治はすぐやるかなんだよね。やっぱ水が出ないとか、それ直さないかんし、道が崩れたとかで直さないかんし、それからその赤ちゃんが生まれるけど病院がね今閉まってるとんで、すぐ開けろとかですね。やっぱりですね、政治がぶっ壊れても今すぐいるのはすぐやるかなんだよね。だからで逆に言うと、そら世界が崩れようがですね、ノアの箱舟構図には来ようがですね、今日なんか物事が一応正常に動いていれば、人々は今日ここで安心して暮らせるわけですよ。なんか日本の政治もそこに撤退したらよろしいんじゃないです、で今言ったように、この所詮は難しいことじゃなくて、今あるストックをいかに活用するかですよね。施設であり、それから人であり、あともう一つ入れればノウハウかな、こういうものをいかに活用するかというところが政治なんじゃないかと思うんですよ。そうすると、まあ役所が管理しているものって役所の中では分かりますけども、民間のものたくさんありますね。医療機関もそうだし、それからまあ福祉施設もそうですね。学校だってまあ言ってみれば自治体があるようでないような世界ですからね。あと民間企業はそうでしょう。農業もそうだね。全然別のものですね。そうするとやっぱり政治というのは横に広がって、そのまあ最初は役人とかですね、なんかのね協力だけかもしれませんけど、もっとやっぱり全体をですね、通じてですね、まあなんていうかな、全体を通じて皆さんを統合していくということが必要になってきますよね。そういうのが、これからの政治の重要な仕事なんじゃないかなと、今見ててそんな感じがするんですね。したがって、こう、まあ、いろんなね、見方、考え方もあるんでしょうけども、アメリカがぶっ飛ぶと、金融もぶっ飛ぶと、で、薩長もぶっ飛ぶと、明治もぶっ飛ぶと、さあその時政治は何がいるのかっていうと、今のストックを活用したすぐやる家がいるんだと。 みんなの協力によってすぐやるかで、でそこに生きているたちの生活を今日一日しっかり守ると、守るためのこの人的な、まあ、つながりを確保すると、まあ、ここに尽きる、ここがその、まあ、最後の撤退戦というか、まあ、一番いい陣地というか、そんな感じがするんですよね。まあですから、まあ、今年はですね、まあ、夏に参院選挙もありますけどもね、まああれは対立の中でこう起きますからね、それな結果になりますが、まあ、ちょっと考えていった方がね、いい時かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治はすぐやるかということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。